まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日の特集は中本ゆきさんと瀬野口彩さんの特集になります、
はい、
最初の曲は風の響き2週より作詞作曲中本ゆきさんの幻を聴いていただきます。
はい、どうぞ。
見せた幻、それは聖なる都、新しいエルサレム、主と共に住むところ、私も悲しみも叫びも苦
すごくね、はい、最初にこの風の響きの2週がね、はい、いただいた時に、あ、なんかすごくいい曲だなと思ったんですよ。そうですよ
ね、すごくこうしっとりとした曲ですよね。私も大好きなんですけど、
はい、
なんとその中本さんのお父さん、はい、アブラハム中本さんのこの作られた曲も歌ってるんですよね。
そう、お世話になってるんですね。あの曲にはね、
なんてタイトルでした
っけ。十字架二週越ですよね。確かね、はい、安らぎの2週か3週だったと思うんですけど、
もう10年ぐらい前の曲ですかね。親子ですごくいい曲を作ってらっしゃるんですよね。で、中本さんは沖縄に住んでらっしゃるんですけれど、
はい、
もう一曲沖縄といえば、
ヨハネ山口さんですね、はい、のエルサレム
は、ね、私も大好きな曲なんですよ。
イスラエルでも何度も何度も歌わせていただいたし、
沖縄の方って情熱的な感じ、はい、もちろんそうなんですけど、作った歌っていうのはね、こう緩やかなしっとりとした曲っていうのが結構あるんですね。でも
こう雄大な感じがしますよね。
そうかもしれないですね。はい、じゃあ次の曲をご紹介いたします。風の響き2週より中本ゆきさんのホサナを聴いていただきます。Thank you. を聞いていただきました、
はい、
ところでですね、この間白馬で全国ゴスペルグループコンテスト、
はい、
白馬賛美大会というのが、はい、あったわけなんですけれど、ね、はい、その中でまた沖縄出身の方々が、その大きな愛を沖縄弁で歌われた。
なんかすごいあれ、温かいものがね、
ご夫婦の愛ももちろんそうなんですけど、なんかこう全体が温かい感じでしたね。本
当にね、大きな愛っていう感じが流れて、
そう、だから
良かったですよね。
もしかしたらですね、
これから方言で方言いい
でしょ。栃木弁でどうですか。
まずはそりゃ名古屋弁でしょ。
私は名古屋の隣なんですけど、うん、ほとんど一緒なんですよ、
うん、
で例えば大きな愛って普通なんて言うんでしたっけ、
ね、あなたの声は、
はい、
届いてる
でした。それを、うん、名古屋弁でやっちゃいますか。
やってくださいよ。
おみゃあの、うん、あい声で
声声
おみゃあの声は届いてるんだきゃ。
あ、ちょっと字余りになるんですね。
ちょっと曲も外しましたね。じゃあ栃木弁、
栃木弁はね、あんたの声は届いてるけ。
手ですか。うちはミアですけど。
ごめんなさい、栃木の方、ちょっとしばらく離れちゃって、ちょっと
違う。私もちょっと脚色したかもしれない。はい、次の曲を聴いていただきます、
はい、
風の響き2週から作詞作曲瀬野口彩さんの願い事を聴いていただきます、
はい、
出身な
んですね。そうですね。鹿児島まで好きです。
そうですよね。鹿児島といえばです
ね、食べ物も美味しいし、
ザビエルが、
そうですよね。ザビエル上陸したんですね。
日本に最初に来た時に、鹿児島から上陸したんですね。
ザビエルの記念碑がありますよね。
そうそうそう。
鹿児島にね、
それともう一つはですね、私は鹿児島っていうのは特殊な県だなと思ってるのは、明治時代に、その前にですね、この幕末時代に、この江戸時代が倒れて明治になるわけなんですけれど、その時に活躍したのは薩摩の方、鹿児島の方でしょ。
確かに。
だから明治時代の政権を握ったのは、鹿児島とか山口とか、そっちの方なんですけど、鹿児島の方が多いじゃないですか、だから特別なんですね、なんか県だなと思ってるんですよ。
上野には西郷さんがいるし、
そうそうそう、
ね、
実際と全然顔が違ってるっていう話なんですけど、
ね、
で私今ですね、三越新聞というところで連載漫画してるんですね、
はい、
で海を越えてっていうタイトルで、はい、漫画を描いてるんです。その中にですね、森有則ってやはり鹿児島出身の方で、家族で出てくるんですね、
はい、
ですから薩摩弁なんです
よ。ね、
ちょっと難しいです
。そうそうそう。
で、ごあんぞ、
ごあんぞ、
もしもしとか出てきてですね。それで、アプリがあるんです。 その薩摩弁の
アプリ
それがあって、例えばあのごちそうさまとかこんにちはとかですね、こう文章を書いて、うん、クリックするとすぐに薩摩弁になって戻ってくるんですよ。
あら、
それをいつも使ってて、それでちょっとかなり難しいので、これはもう説明が必要だなと思うのは、まあ、そのまま使って、普通の言葉で使ってる、そのアプリすごいお世話になってるんですけど、それがなかったら今の連載ちょっと難しいなと思ってるんですけれど、まあ、あの非常にですね、あの日本の中ではあの非常に特別な件だなと思って。
そうですよね、で松姫私見てましたけど、あれ、
ね、あ、
よかったですよね。
あの私がですね、篤姫を、あのレンタルで借りて見てた週に、同じあのいつも賛美大会で司会をするアシスタントしてくれる香織ちゃんも高円寺に行って、私は埼玉です、同じ週に借りて見てたんです
よ。ああ、篤姫ね、本当にあの、ね、素敵でした ね、
はいはい、じゃあ次の曲をご紹介してください、
はい。風の響き2週から作詞作曲瀬野口彩さん、あなただけを褒め歌を聴いていただきます。
でもなんかこう
センスがなんか現代的な
感じ ね、
とってもおしゃれな感じで、
鹿児島のお島なんですけれど、ね、鹿児島といえば何が好きですか。
やっぱりさつま揚げで、あ、鹿児島ラーメンも好きかな。
私はですね、
さつま揚げも好きだ。
さつま揚げ、それもお芋の入った、さつまいもの入った、
そうそうそう、なんかね、やっぱり関東のさつま揚げと私ね、油が違うような気がするんですよ、油とかなんか甘みが。
比べて食べたことないから。
なんかやっぱりこう柔らかみがあるし、こう本当にこうすり身だけで作ったって感じがする。
私愛知県出身でしょ、はい、で名古屋の方は赤味噌なんですよ。だから
赤味噌で何さつま揚げ食べるの？
だからおでんっていうのは、こんにゃくとかさつま揚げをお湯でこう煮てるっていう。
あのお出汁で、お出汁で。
出汁じゃないの。ただお湯に。お湯の中につけ、つかるて、お湯で煮てて、それを、まあ、串がついてて、
出して、味噌につけるの？
そうそう、それで、水分を取って、それを赤味噌の甘い味噌あるじゃない
です
か。
味噌でんならわかるけど、味噌でんのこと？
味噌でん。それで、味噌でんをつけて、さつま揚げを食べるのが、子供の頃大好きだった。
じゃあいわゆる名古屋でおでんくださいって言うと、そういう感じなわけ。
あとはね、
さつま揚げもお味噌つけて食べる。
赤味噌で煮込んじゃうの。 それ私が最近自分で凝ってるのは、うん、さつま揚げの熱いやつね、うん、熱いのをいくつかに切ってでフライパンで焼いて、うん、で真ん中をちょっと空間開けてでそこに卵を2個ぐらい落としてそしてあの蓋をして蒸してそれで醤油をかけて食べるっていうのが
確かにこの間名古屋に行ってで、うん、あのおうどん、ほら、はい、
味噌煮込みうどん、
お味噌が美味しい、やっぱり
赤味噌ですよ、
美味しい、
あのこちらは関東白でしょ、
うん、そうそうそうそう、
私はやっぱり、ねね、赤味噌
美味しかったです、です確かに、
ちょっと鹿児島から名古屋に飛びましたけど、はい、最後の曲お願いします、
はい、それでは最後の曲になりました、作曲瀬野口彩さん、詩編53です、お聴きください。
瀬野口さんが曲をつけたんですね、
は
い、あのすごいドラマチックな曲ですね、
だから、ね、本当に何かドラマの主題歌、
そうなんです、うん、あの全国ゴスペルグループコンテスト白馬賛美大会 の、あのプロの審査員の方が非常にいい曲ですねってなんか感動されてたんですよね、だからあのすごくですね、あのドラマチックな、あの最初ですね、その詩の内容がちょっとあのね、怖い内容なので、どうして他の詩にしなかったのかなと思ったんですけれど、何度も何度も歌っていく中で、今すごく感動的な曲だな、
やっぱりこの曲だからこの詩編ね、
そうですよね、
なんかすごく、
だからあの今好きな曲の一つに入ってます、
そうですね、そうですね、
はい
はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは玉別さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。